マルコによる福音書の一章12節以下を朗読いたしました。見出しは誘惑を受けると、このようになっています。冒頭の12節から見ていきましょう。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。シエスは洗礼者ヨハネを訪ねます。で、彼から洗礼を受けました。この後の出来事です。神の霊が働いてイエスを荒れ野へと導いていった。私たちは荒れ野という言葉をよく知っています。聖書に出てくる言葉です。で、文字通りには荒涼とした大地、水がないと、生き物が住むことができない、こういう場所です。で、聖書はここに象徴的な意味を込めています。荒れ野、試練に遭うところです。試練にあって人間の弱さ、あるいは罪、そういったものがあらわになるところです。試練の中で人間の罪、弱さがあらわになってしまう。これが荒野です。で、もう一つ意味があります。試練にあって言ってみると、人の嫌なところ、辛いところがあらわになるんですが、それだけではなくて、厳しい現実の中で神と出会う、これが荒野です。日常の平凡な営みを許さない過酷な世界、荒野。この中で人は自分の弱さとか罪とか、これがあらわになってしまう。そして同時に人はこの荒野で神を知る。聖書はこのように語ります。で、今日は旧約聖書をはじめに見ていきたいと思います。お開きになれる方、旧約聖書の46ページ、創世記です。開いてみましょう。旧約聖書の46ページ。創世記の28章、10節から17節まで、ヤコブの夢という見出しがついています。ここを読んでいきたいと思います。登場人物、主人公はヤコブという人物です。この人も荒れ野を歩んだ一人です。28章、創世記28章の10節以下読んでいきます。ヤコブはベールシェバをたってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを上ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。で、主人公はヤコブ、後に 族長になっていく人です。で、彼には双子の兄さんがいました。兄の名はエサウと言います。巧みな狩人であった。狩人、脳をかけて獲物を取る人です。気力、体力が充実してないと巧みな狩人にはなれません。朝行って、で、夕方までに獲物を仕留めて帰ってくる、こういう仕事ではありません。獲物が取れなければ、何日かけてでも後を追って獲物を取って帰ってくる。先が見えない。お腹が空きます。何食もお弁当持っていくことはできません。現地調達です。何が食べられるのか、何が食べられないのか知ってないとダメです。気力と体力が充実している。それからたくさんの知識が必要になります。今日で言えば動物の行動学みたいな。植物の知恵がないと変なものを食べたら大変なことになっちゃいます。そしてさらに地理、そして地形、そういったものを心得ていないと動物がどこに行ったのか分かりません。それこそ鹿が落とした糞を見て、これはどんくらい前に落としたものだと、今ここに糞が落ちている、そうであれば鹿は今頃こっちの方に行ってるだろうと見当がつかないと仕事にならない。で、さらには天候を読む、気象の変化を心得ていると。で、このことも必要になると思います。で、巧みな狩人だった。その中身は十分な知識、知恵、これがないとダメだった。で、さらに気力、体力、また野宿するようなこともありますから、孤独に耐える根気強い精神力がないと巧みな狩人にはなれなかった。で、これが兄さんのエサウです。彼はそれを持っていた。このようなエサウは人に頼ることがありませんでした。頼る必要がないんです。力があるから、欲しいものは、必要なものは自分の手で得ることができた。で、これに対して弟のヤコブです。彼はとてもナイーブな人でした。弓矢を持って野に飛び出していくのが兄のエサウだった。で、これとは対照的にヤコブは村で暮らすんです。集落は当時塀に囲まれていました。外敵や野獣が来られないように村全体を塀で覆っていた。その中で暮らしてるんです。羊を飼い、畑を耕す。ヤコブという人は、エサウとは対照的に冒険のできない人です。飛び出していけないんです。これだけなら問題はないんです。双子の兄弟、兄と弟では性分が違うし、生きる場所も違う。それだけのこと、いいとか悪いとかの問題ではありませんでした。で、ところが、父のイサク、お父さんのイサク、彼は兄息子を愛したんです。エサを愛した。ヤコブを、弟息子のヤコブを嫌ったのではありません。ヤコブのこと自体がいつか父イサクの心から消えてしまった。目の前にいるんですけれども、お父さんのイサクは兄息子のことばかりを見て、ヤコブを見失っていた。心の視野に入らなくなっていたんです。当時は父親の権威は絶対のものでした。父親に見てもらえない。父親の、 父親からの眼差しが注がれない。これがヤコブです。内向的なヤコブは強い劣等感を抱くようになりました。兄エサウのありさまを見ることになります。それはできない自分、これを見せつけられる鏡になっていた。エサウは超マイペースな人です。弓矢を持って野原に飛び出していく。ヤコブはそれを見送ります。俺にはできないな、無理だな、俺はダメか。こんな調子です。エサウはヤコブの心を知ることがない。エサウの心の中にもヤコブの姿はないんです。こんな家族でした。そしてある時ヤコブは恐ろしい罠を仕掛けるんです。お父さんのイサクは年を取りました。やがて自分が死を迎える、この時も遠からず来るであろう、このことを悟ります。でイサクは族長で自分の、一族の頭です。70人から80人くらいの一族がいたであろうと考えられています。その長です。で彼は神様から祝福をいただいているんです。そこで自分の一族は繁栄している。で当時のものの考え方でイサクに与えられている神の祝福、これは繁栄をもたらす神からのパワーでした。でイサクの父であるアブラハムから自分は受け継いだ。で族長である彼は死ぬ前に神様からいただいている、あるいは預かっている祝福、神の力を長男息子に譲り渡す、これをしなければいけなかったんです。一族をまとめ繁栄をもたらす祝福の力が自分に与えられている。世を去る前にこれを長男であるエサウに引き継がせる、この儀式をしなければなりませんでした。で当時のものの考え方でお父さんは長男息子に手を置くんです。で祝福が自分の手から息子に移っていくんです。この儀式をする。でこれは間違いじゃダメなんです。で手を置いて祝福しちゃったらば誰であろうと祝福はその人に移っちゃうんです。今のなしっていうのはないんです。ただ一回祝福を譲り渡す儀式をする。申した通りで間違えるってことは許されない。間違えたらその人の中に祝福は行ってしまいます。で最後の大仕事をしなければいけなかった。そしてヤコブはここに罠を仕掛けました。兄息子のエサウは野原に出てきました。留守です。でその隙にヤコブは兄に偽装するんです。兄は毛深かった。手とか首にヤギの毛を巻いて兄に偽装する。兄の着物を取り出してそれを着ます。そうするとエサウの着物ですからエサウの匂いが移っている。で祝福の儀式をする。お父さんのイサクはいよいよ整えています。そこにヤコブがやってきて、お父さんエサウだよ、父を騙します。でこの時イサクは年が進んで弱っていたんです。今日で言えば白内障っていうことになるんだと思います。もう目がかすんで見えなかった。そして目だけではなくて五感が激しく衰えています。触覚も味覚も衰えていた。見破れないんです。なんか変だなと思うんですが確認するんです。お前は本当にエサウなんだな。ヤコブは言います。そうです。そしてお父さんは 目の前にいるのが長男息子エサウだと信じて手を置いてしまう。祝福を譲り渡してしまうんです。で、目の前に今ヤコブです。ヤコブが化けているんです。父親を偽っているんです。そしてとうとう父親から祝福を奪ってしまう。このことをいたしました。申し上げた通りで、与えられた祝福っていうのはもう変わらないんです。で、やがて悪事は露見します。遅ればせでエサウが帰ってくる。野原から帰ってくる。父イサクは驚愕します。どういうことだと。ヤコブが偽ったのかと。で、目の前にいるのがエサウだと思って、私はもう祝福を渡してしまったと。ヤコブが祝福されたものになっていると。兄のエサウはここで泣くんです。悲鳴を上げるようにして泣きます。お父さん、私のお父さん、私のために祝福を取っておいてはくれなかったのか。息子よと、もうダメだと。祝福はヤコブのものになっている。で、ことはこれで終わりません。年を取ったイサクはガタガタと震えて、人生の最後に絶対にしくじってはいけない大事なことをしくじったんです。大失敗をしてしまった。もちろん騙されたんですね。自分の息子に騙されて、族長としてしてはならない大失敗をした。で、エサウはもう祝福がないんです。で、ここで彼は決意をするんです。親父が目をつぶったら、俺はヤコブを殺す。このことを固く心に誓う。親子4人なんです。ヤコブと、お父さんのイサクとお母さんのリベカ、そしてエサウとヤコブ。家族は4人です。で、ヤコブが祝福を奪ったことで、この4人家族は壊れます。当然一つ屋根の下にいられるわけがない。ヤコブは逃げるんです。お母さんが手引きして、母親の実家です。母親の実家にはお母さんの兄さんのラバンという人がいました。ヤコブにとってはおじさんです。で、母親はこのままだとヤコブよと、お前を殺されてしまうと、とんでもないことだと、私の実家に逃げろと、兄のラバン、お前のおじさんのラバンがいるからそこを頼って逃げていけと、このことを言います。で、ヤコブは逃げるんです。で、今読んだところは逃げている道の途中で起こったこと、旅の途中で起こったことです。ヤコブはもう実家にはいられません。イサクの家にはいられない。で、おじさんの家に向かって旅をする。で、遠いところですから野宿です。石を枕にして野原で横になる。惨めなありさまです。全ては自分がしたことです。で、そして夢の中で神様が現れるんです。で、現れた神様はヤコブにこう告げたんです。私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。おかしな話なんです。ヤコブは父親とお兄さんを騙したんです。日本的に言うと家督相続の権利をそっくりと奪い取ったんです。それだけじゃない。ヤコブは神様を騙したんです。神と人、人というのは父親と兄さんです。で、これを騙して祝福を奪い取った。逃げているのがヤコブです。で、神様現れた。本当だったらば、ヤコブよ、お前は何ということをしたのかと、叱るのは本当でしょうということになります。ところが 神様は叱るんじゃなくて、ヤコブを祝福するんです。逃げているヤコブ、お前がどこにいようと、これから先どのようになろうと、私はお前から離れない、必ず守る。そして今逃げているわけですけれども、もう一回ふるさとに連れ帰る。そしてその大地をお前とお前の子孫に与えるんだと言っています。この出来事から20年が経ちます。ヤコブは叔父ラバンの家に行きます。この叔父ラバンという人がなかなかの人で、悪い人なんです。騙したり利用したり、そんなことをする人でした。さまざまなやり取りがあって、20年の時、歳月が過ぎていく。で、ヤコブは苦労するんです。そして自分の家族を持ちました。叔父ラバンの娘2人をめとることになります。で、さらに使い女2人、まあ、都合4人の女性を妻とすることになります。古代社会のことです。で、できた生まれた子供たちが、男の子が11人いた。大きな所帯を持つまでになったんです。ラバンの家で苦労をして、神様の恵みがあって成功して、大きな所帯を持つようになった。で、やがて故郷に帰る日が来るんです。ラバンの家で大きな所帯を持つことになったので、一緒にいることはもうできないと、ついてはふるさとに帰る、こういうことになりました。そこまではいいんですが、ふるさとに帰った時に兄貴と会うことになります。20年間当然音信不通、そして20年の時を経て、自分が騙した兄と再会する。騙して兄が受けるものをそっくりと奪ったんです。どうなるか。旅に出ました。故郷に帰る旅に出るんです。そうすると、向こうから兄が400人の手勢を連れてこちらに向かってくる。このことを知ることになります。で、旅の途中で、明日兄貴と会うと、その兄は400人の手勢を連れてこっちに向かってきている。戦になるのか、殺されるのか、妻や子供たち、財産奪われるのか、皆殺しか。ヤコブも黙って殺されていることはできません。兄と戦って自分が兄を殺すことになるのか。明日兄と会うんです。その時ヤコブはその夜眠れなかった。56ページ開いてみましょう。創世記の56ページです。その夜の出来事が書いてあります。56ページ。創世記の32章23節以下です。明日になると手勢を引き連れてやってくる兄と会う、その前の夜の話です。その夜、ヤコブは起きて、2人の妻と2人のそばめ、それに11人の子供を連れて、ヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘をしているうちにももの関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから。 とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか、とその人が尋ね、ヤコブです、と答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてください、とヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのか、と言ってヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きている、と言って、その場所をペニエル、神の顔と名付けた。明日になれば兄と会わなければならない。で、この時ヤコブは家族と持ち物を先に行かせます。そして自分一人川のほとりにとどまるんです。眠れなかった。明日何が起こるかわからなかった。で、この時一人の人がヤコブに現れた。で、格闘をしたと言います。一晩中取っ組み合いをしたんです。現れた人は神であった。神が人に姿を変えてヤコブのもとに現れた。格闘をした。ヤコブの葛藤を受け止めたんです。明日何が起こるかわからない。殺すのか殺されるのか。全部20年かけて作ったものが明日全部失われるかもしれない。その通りです。そして20年前、ヤコブ自身が自分の親の家をぶっ壊したんです。父イサクが一生をかけて作ったものを一瞬にして叩き壊したんです。明日何が起こるか。最悪のシナリオを考えたでしょう。そしてそれはかつて自分がやったことです。自分がやったことの結果を受けようとしている。そこでヤコブは葛藤するんです。20年前、もう彼は青年ではない。20年前、若かった日、兄が憎くて、父親が憎くて、愛情が欲しかったけど与えられることもなく、子供時代から青年までを過ごした。怒りが募って復讐をした。してはいけないことをしてしまった。よく分かっています。そして明日その報いを受ける。一体俺の人生は何か。どうすることもできなかった。どうすることもできない叫びを、真夜中に現れたそのお方が引き受けて、一晩中格闘したっていうんです。引き受けると言っても、ああ、そうか、よしよし、そうやって引き受けたんではない、格闘したんです。人となった神はヤコブと格闘して、彼を何度も何度も地面に叩きつけたに違いない。己のやったむごさを知れ。ヤコブの骨が砕かれるほどに叩きつけたはずです。で、この中で朝になった時、ヤコブはももの関節が外れた。で、立てない有様ですがりついて、なお祝福してくださいと。あなたの祝福がなければ私は生きていけない。こう言ったんです。そしたらその方はヤコブを祝福した。それでいい。お前はこれからヤコブではなくイスラエルと呼ばれる。イスラエル、神の支配、神を神とするってことです。お前はこれから神を神として生きていくだろう。私はなおお前から離れることはない。そしてこの方は朝日と共に去っていった。そしてヤコブは ももの関節が外れましたから、足を引きずりながら朝日の中に出ていく。兄と会うんです。もう一度今日のところに帰りましょう。福音書です。で、シエスは荒野に導かれた。神の霊によって荒野に導かれた。この意味は、罪と後悔、葛藤を繰り返す人間の現実の中に身を置かれたっていう意味です。ヤコブを問えば、彼は初め言ってみると加害者だった、被害者だったんです。被害者で苦しい思いをして、子供時代から青年時代までを生きてきた。そしていつか自分が被害者から加害者の立場に変わってしまった。それで何かが正当化できるわけではありません。その現実を生きていかなければならない。これが荒野です。そしてシエスはそういう人間の現実の中に身を置いたんだ。福音書はこのことを語るわけです。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。40日間というのはご承知の通りで、荒野の40日、エジプト脱出以後の40年ですね。40ということ数字が重なっています。で、つまりイエスは荒野で苦しみ、試練、これを完全に経験したって意味です。イスラエルの荒野の40年、試練が満ちた、苦しい時が満ちた、終わったと。で、これと重ねてイエスは荒野での日々を完全に経験したんだ、このことを述べています。で、分かりにくいのは次なんです。野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたと。で、これだけだと意味不明です。で、普通に読むと、まあ、熊や狼がイエスの様子を伺って、で、危ないっていうんで天使が守ってるみたいな、そんなふうに読めちゃうんですが、そうじゃないんです。で、このイエスは野獣と荒野で共生していたっていうんです。一緒に生きていた。これ何言ってるのかっていうと、天地創造の時に、最初は獣も鳥もみんな菜食なんです。草を食べて生きてきた。で、弱肉強食が始まるのがアダムとエヴァが罪を犯した後です。堕罪の後なんです。で、野獣とイエス様が一緒に暮らしていたっていうのは、天地創造の最初の初め、救いの領域です。神と共にいる平和な世界。で、これを語ってるっていうんですね。弱肉強食で小さな動物が強い動物の餌になるような、そういった世界ではなくて、あらゆるものが共存する、天地創造の最初の平和な世界です。イエスが平和な世界に、平和な世界を作る。天地創造の最初のあの日の平和な世界をこの方は作るんだ。このことを言っている。で、天使が仕えていた。天使っていうのは神の使いですから、天使が仕えていたっていうのは、イエスは人々に神をもたらすっていう意味です。で、マルコによる福音書は非常にあっさりと短く荒野の出来事を告げています。で、何を告げているのかっていうと、イエスの内面性っていうのは全然書いてないわけです。荒野に導かれたんだと。荒野の暮らしは全うした。そこには獣がおり、天使がいたんだと淡々と伝えています。マルコは何言いたいのかっていうと、イエスによって罪の世界が克服される イエスは人間の荒野に立つんです。で、荒野に立ったお方が天地創造の初めのあの日の救いの世界をもう一回作っていくんだ。神が人と共に住む救いをこの方が世に表すんだ。このことを伝えているんです。だからそれ以外のことは語ってないんです。イエスが救いです。でもっぱらマルコはこのことを伝えているんです。現代の私たちに目を移して考えたいと思います。述べられているのは、聖書で述べられているのは荒野です。私たちの現実こそ荒野だと言えるかもしれません。世界規模で自然災害が伝えられています。大勢の人たちが苦しんで、愛するものを失い、財産を失い、明日どうなるのかわからない。こういうことが当たり前になりました。あるいは日本を見れば、高校生が高齢者を襲って強盗をすると、こんなことが日常的に報じられています。小学校、中学校の不登校児、35万人を超えると伝えられています。中学校では15人に1人が不登校ということです。心の悩みを打ち明けるのはスマホの AI、 こんな現実もあります。ヤコブは強い劣等感の中で父親と兄貴を蹴落として谷底に突き落とすようなことをした。この世のすべてが荒野だとは思いませんが、辛い現実が私たちの日常の中にあります。そしてマルコの福音書は、イエスはこの中にいるんだっていうことを伝えたいんです。私たちの罪、怒り、嘆き、悲しみ、あるいは後悔、どうすることもできない思いをこの方が受け止めてくださる。ヤコブは夜中に神と格闘したんです。今日私たちの前に現れた神が主イエスなんだ。この方が私たちの現実を受け止めて神の救いをもたらす方、私たちを祝福してくださるお方なんだ。このことを述べている。なんでイエスが私たちの現実すべてを受け入れたと言えるのか。十字架についたからです。言葉だけじゃないんです。荒野に立ったお方は十字架についたんです。十字架について、私たち一人一人の罪と悲しみと叫びと絶望を引き受けた。そして復活を遂げたんです。このお方に出会って、この方と結ばれるとき、私たちは変えられていきます。現実が変わっていくんです。キリストと結ばれる、信仰によって結ばれる、私が変わってきます。そうすると現実も変わっていく。今日の舞台は荒野です。荒野に水が湧き、花が咲く。言葉だけではない、こういう不思議が起こります。なんとなく神様を信じてるんじゃないんです。イエス・キリストを信じるんです。荒野に立ち、十字架につき、復活を遂げて、あなたを招いているキリストを信じるんです。イエス・キリストを私たちは信じる。この時、荒野が変わる。私の嘆きが喜びに変わる。感謝に変わっていく。聖書はこのことを伝えています。お祈りいたしましょう。 主イエスキリストの父なる神様、努力と葛藤を繰り返して世を生きる私たちです。心にはたくさんの痛みがあります。そして主はこのただ中に生きて働いています。心の目を主イエスに向けることができますように、私たちの信仰と私たちの不信仰と思い煩いを脇に寄せて、まっすぐに主イエスを仰ぐことができますように、このお方が今も伸ばしている救いの手にしっかりとつかまることができるように私たちに力を与えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。